それではイザヤ書の38章を開いてください。イザヤ書の38章を開いてください。今晩は38章と39章を見ていきます。このイザヤ書全体の中で最も大切な背景となる歴史的な出来事というのが、アッシリアからエルサレムが救われるということで、前半部分でシオン、エルサレムにおられる主こそがアッシリアから救ってくださると、これ教えていて、それで前回36章と37章でヒゼキヤが主の宮に行っている場面を見ました。主の宮に行っている、ここですね。なんでシオンに救いがあるのか、主がおられるからです。そしてどのような形で主がおられるか、主の宮に皆を置いたからですね。神様がそこに何か収められてるわけではもちろんない、その宇宙をも収めることのできない方ですから神様は、けれどもその宮を通してご自分の栄光を表すという意味で主がそこにおられるわけですね。だから宮にこの彼は行って祈ったということ、覚えてますか？前回もうこの脅しの手紙をセンナケルブからアシリアの王から受け取った時に、手紙を広げてですね、もう読んでくださいと、こういう心の注ぎをですね彼は行って、それによって救いが与えられたということです。でその後というか、その前後というか、38章と39章はですね、その宮に対する情熱がこれヒゼキヤがあると同時にですね、この心を敵に許してしまって、将来このなんていうかな、将来のこれバビロン捕囚につながってしまうようなことを犯してしまったという過ちですね。病にかかるんですけど彼は、そして死に至る病だったんですが、主が彼の祈りにを聞いてくださって癒されるんですが、その恵みに応じなかったと、高ぶってしまったというこの痛い話になるわけなんですね。でそこで38章の一節を見てください。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう言われる。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。ヒゼキヤは顔を壁に向け、主に祈ったとあります。その頃というのが、いつなのかが、実は正確にははっきりしないんですね。で多くの人が6節で、この6節をご覧になってくださいね。私はアッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出し、この都を守ると、主が言われている箇所があるので、まだエルサレムに包囲されている、エルサレムが包囲されている時だということが、多くの人が言って、実は私が前回ここを教えていた時にもうそういうふうに教えてます。けれどもそうとも限らないなっていうふうに、ちょっと私は思いが変わっていて、そのアッシリア軍がいなくなったけどまたその再編成してですね戻ってくる可能性も、あるわけなんですよね。だから前回この主がヒゼキヤに励ましてですね、37章の10節で、この3年目にはこのブドウ畑その実を食べることができると、外に出て、この野良仕事畑の仕事がすることができるほど守られますよっていうことをこうちゃんと保証してくれているわけなんですよね。ということはこの出て行ったばかりなんだけど、もうその、あれですよね、その恐れはないよと、また襲ってくる恐れはないよと、そういうふうにも解釈できるわけなんです。だからその頃ってなってるので、ここがそのどっちかっていうのはこうよくわからないという面は、あります。でですね、もう突然ですね、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らないと主が言われるわけですよ。これ聞いたらショックですよね。ただある意味で優しい神様の気遣いかなとも思います。で理由は何でかって言ったら、理由は、 死ぬということが前もって分かって整理ができる、家の整理ができるっていうのは、これある意味で優しさですよね。まあ、よく言われるのがんというのは優しい病気だとも言われるんですね。もちろん過酷ですよ。けれども突然死したことを考えたら、これは大きいですよね。まあ、これ残された遺族に、家族にとっても、こう突然死した時のショックっていうのはもう本当に大きいですね。で、しかし、例えば余命何ヶ月とかって言われたら、それだけ、この準備する期間が、まあ、あるわけじゃないですか。で、けれども彼は激しく泣きました。顔を壁に向け主に祈ったってあるんですよ。で、これね、なんで壁に向けて主に祈ったかってね、これずっとね、この36章37章そして38章の後のヒゼキヤの祈りを見ると分かるんですが、必ず彼はね、主の宮に行ってるんですよ。けれども今あまりにも病弱で、もう本当に動けない状況で、あるいはその何て言うかな、儀式的に汚れたというふうに見なされるものであったかもしれないし、そのいわゆる例えば重い皮膚病にかかってサラートにかかってるとか分かんないですよ。けれどもいずれにしても、その宮の中に入れないということが彼にとってはもう嘆きでしかなかったんですよ。もうこれはもう辛い出来事でしかなかったわけなんですよね。で、この時そして彼はだいたい40歳です。まあ、39歳40歳、そのあたりなので、いわゆる、まあ、当時の年齢だとしても、やっぱりこの、まあ、このなんかいわゆる人生に脂が乗っている時期って言ったらいいんですか。まあ、そういう半ばで、まあ、命が取られることに、このショックもあるんですね。で、次に3節で、ああ主よ、どうか思い出してください。私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことを、ヒゼキヤは大声で泣いたとこあります。まあ、今の私たちが見ると、これなんか自分のことを威張ってるっていうか、自分がこれだけやったのだからこうしてくださいよみたいに聞こえると思うんですね。けれどもヒゼキヤはですね、神の御言葉をよく知ってる人でした。で、その神の律法の中にですね、まあ、律法というか詩編、これから読みますけれども、この主の宮に入るときに真実を持って全き者として歩むというものが幕屋の中に入れるっていう御言葉があるんですよ。詩編の15編の1節2節でこう書いてあります。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。全き者として歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、こういうふうに書いてあるんですね。で、その真実なことを本当にヒゼキヤはやってきました。歴代史のですね、第2 29章から32章までをですね、ぜひ読んでみてください。読んでみてくださいですね。で、ここが、まあ、最も詳しく、このヒゼキヤの生涯が書かれて記録されているところですが、まずもってもう本当にヒゼキヤが情熱、命をかけてやってるのが、その神殿における礼拝の回復ですね。祭りの回復ですね。もうこれにかけていて、そしてずっと良い王様であっても高きところを取り除かなかったんですね、ユダの歴代の王様は。しかしこの時になって彼は高きところを取り除いたという、もう本当にこの抜本的な宗教改革を行った。で、これがもう主の宮を大切にしてきた、この真実全き心というものがあった。だから彼、決して彼はね、ここで威張ってるというよりも、やっぱりショックっていうのかな、このようにあなたの御言葉に従ってやってきました、だけれどもどうしてですかって、これ多分共有できると思うんですよ。私たちね、キリスト者として生きてきた、そして今突然この病がやってきた、どうしてですかってやっぱ怒りますよ。これを今彼は大声で泣いて、訴えているわけです。で、4節を見て、その時 イザヤに次のような主の言葉があったと。このイザヤ書ではこのその時だけで終わってますけど、列王記の第2の20章を見るとこれ非常に詳しく書いてまして、イザヤがこの、さっきのもう治らないという言葉を告げて、で出て行って中庭、その王宮のその王様がいるところの中庭に出て行った時に主が語っていると。もう速やかにそのイザヤがそこで祈っている祈りに主が応えられたと聞いてくださるというですね。そしてしかも癒されるのが3日目に癒されるというところまで約束してるんですよ。主が憐れんで御心にかなう祈りをすぐ聞いてくださるという、まあ、これ経験していきたいですよね。いやもちろん神様の時がありますから、もう20年30年経って神様がその祈りを聞かれるっていうこともありますけれども、あのちょうど何ですかね、アブラハムがのしもべがね、お嫁さん探し、イサクのためのお嫁さん探しをしちゃった時に祈ってる最中にリベカがやってきた、ね、でこういうやっぱり神のこの導きってありますよね、うん、でこうやって神様が、祈りを聞いてくださり、5節で行ってヒゼキヤに告げよ、あなたの父ダビデの神主はこう言われる、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ私はあなたの寿命にもう15年を加える、私はアッシリアの王の手からあなたとその都を救い出し、都を、ま、この都を守ると。素晴らしいですね。祈りを聞いて涙も見てくださってるんです。ですね。なんか賛美でもありますよね。なんかそういうのあるかな。こうつぶやきとか、なんかこのうめきとかですね。なんか、まあ、いつも私たちの教会で歌ってる歌の中にはもしかしたらないかもしれませんけどもね。もう本当にこう、自分の嘆いてる、独り言のように嘆いてる言葉とか、そういうのも全部主は聞いてくださってる、ローマ人への手紙の8章にはですね、御霊は私たちのこの言葉にもならないうめきをこの共にうめいてくださって、それ助けてくださるっていう祈りがある、約束があるんですよね。やはり神様はこのようにして、涙さえも見逃さないお方であります。そしてそれで寿命をなんと15年も引き伸ばしてくださり、その間アシリカが攻撃されるということもないと。でここでやはりね、この伸ばされたっていうことは、それに対して主にお仕えする、まあ、期間も伸びたっていうことですよね、うん、やはりキリスト者として生きるために、この自分の生と死の何ていうか考え方っていうのは、姿勢っていうんですか、やはりこれはね覚えておくといいですよね。でパウロがやっぱりここすごくシンプルに語ってくれていて、ピリピ人への手紙の1章の23節と24節に、私はその2つのことの間で板挟みとなっています、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです、その方がはるかに望ましいのです、しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です、とこのように、まあ、後でもっと詳しく説明しますが、ヒゼキヤと違ってパウロは主と共だから、世を去った方が、つまり死んだ方が主と共にいることになるので、はるかに優れていると、ね、けれどもじゃあなんで生かされているのかと言ったら、あなた方と共にいることが有益、つまりあなた方にこの御言葉によって、福音によって、このまあ、ミニストリー、この使えていくことができる、その期間が伸ばされたんだということなんですね、まあ、いわゆる霊的な有効活用といったらいいでしょうか。でこれが私たちがこの持っているっていうのが、今すぐにイエス様戻ってこられるか、あるいは命が取られるか分かんないですけども、それは本当に素晴らしいことだと、主にお会いできるんだから。しかしなんで、逆にいつまで生きられるのかなと、いつ死ぬのかなっていう問いじゃなくて、なんでこうやって生かされてるのかなっていう問いがいいですよね。なんで生かされてるのかなと、うん、そして考えて、あ、今やるべきことが神様から与えられているんだというね、こういう見方がこの私たちの死生観っていうのから、この生きていることの姿勢になるわけです。 そして7節で、次のことがあなたへの主からの印である。主は約束したことを成就する。見よ、私はアハズの日時計に落ちた時計の影を10度後に戻す。すると日時計に落ちた日が10度戻ったと。やばすぎですね。超やばですね。ちょっと普通に考えたらもうほらね、昔はそこまでの知識はなかったと思いますけど、自然科天文学の知識ね、今はもうねガリレオ・ガリレイがさ地動説とかでほら教えてくれてるから、まずありえないじゃないですか。こんなのあっちゃいけないじゃないですか。そんな逆に後ろに下がるってどうなるのっていう感じですね。でですね、これね、聖書の中では2度起こってますね。もっと前に起こった経験、あのことはあるんですよ。覚えてますか？あのギブオン人を助けるためにこのヨシュアの軍隊がそのカナン人の王と戦ったんですよね。そしてこのもうこの快進撃を行って、でそして掃討戦というのはその逃げていく者たちを追っていかなければいけないんですけど、日が落ちてしまうわけです。でもなんかちょっと星も出てきたんですかね、この月も出てきてるわけですよ。でそれで太陽をギブオンの上で動くな、月をアヤロンの谷へって、このちょうど太陽があって、でギブオンが、あ間違えた、月もちょっと見えてると、でこれ落ちるなと、とどまれと言って、しばらく彼らがその掃討が終わる時まで神様はそれを許してくださった。すごい祈りの聞かれ方ですけれども、それに引き続きですね、ある。でこれがね、第二手列王記の20章を見ると、いやここもすごい、ヒゼキヤとイザヤとのね会話がすごいんですね。印与えるけど日時計、アハズの日時計、前に10度進めるか後ろに10度進めるかどっちいいっていうの聞くわけ、イザヤがね。そしたら前に進む方は容易だから後ろにしてくださいって言われて、前もすごいことだけど、あのなんかさ、どうせちょっと気のせいでしょ、早く進んでしょ、自然元気でしょ、だからなんかなあるじゃない、ごまかせ、でもごまかせないじゃん後ろは。まあ似たようなギデオンも似てたね。ギデオンもあのなんかこれたあの印を与えるっていう時に、あのこのこの羊の毛のところだけあの梅雨でいっぱいにして水いっぱいにしてくださいって言ってね、そしたらそれ起こったから、今度は彼をもっともっと御心がはっきりさせたかったから、そのところだけ乾いて周りをこう、ね、濡らしてくださいって、でこういうね、あのこうありえないみたいなことをこう印として求めて、神様がその印を与えられたんですよね。でこれはすごくあのなんていうのかな、あの印を求めて、あの試してはならない神様をっていう言葉があるから、なんか悪いことのように聞こえるかもしれませんけど、これはね非常にこの神様からの御心を本当に知っていきたいという純粋な動機からやってますので、とってもいいことです。でこれを私たちは7章で、イザヤ書の7章でまさにアハズの日時計って、アハズ お父さんがアハズだからね、覚えてます、あの時に主に印を求めよとイザヤにアハズが言われて、私は主を試みない、求めないって言ったんです。これは私は主に関わりたくないっていうことなんです。でもヒゼキヤは関わってほしいって言ってるわけです、うん、素晴らしいですね。9節、ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したものと、だから病気になった時の嘆きの祈りもあると同時に、今度は回復した時の祈りにも移っていくんですね。これが、ね、14節までが、まあ、嘆きの祈りですね。だけど15節から治ったっていうことをこの分かって、それで、感謝の祈りに変わって、まあ、います。10節をご覧ください。私は言った、生涯の半ばで私は黄泉の門に下る入る、私は残りの年を失ってしまったのだと。生涯の半ばって、これさっき言った40歳ぐらいなので、今ヒゼキヤがですね、それなのに黄泉の門、死者が行くところに行きますよとですね、失ってしまったと、こういう嘆きですね。これも強化できますよね。 やっぱり80、90ぐらいで亡くなるんだったらもう何て言うかな、もう十分生きたって思うけど、もう私は半ば過ぎましたよ。そうそうそう、40歳になった時にヒゼキヤと同じだなとかって思いましたね、私ね。あ、やっぱこうもう本当に人生の分岐点、このちょうどマラソンしてるんだったら、こうなんかどっかこのポールがあってさ、こうなんか回るあるじゃない、これ回ってね、あそこの通り過ぎたなとこう思いましたが、そこで死ぬっていうのはちょっとやめてよってやっぱ思いますね。で、11節で、私は言った、私は死を、生ける者の地で死を見ることはない、私は死人の国の住人と共にあり、再び人を見ることはないということで、彼は一度死んだらもう二度と主は見れないと、こういうふうに言って、あれ、復活の信仰どうなったの、復活の希望どうなったのっていうふうに思うと思います。で、ここが興味深い。旧約時代ってこう微妙なんですよ。なんていうのかな、曖昧というか、復活があるという前提がこの結構希薄、薄いんですね、少ないんですよ。そういうふうに見える箇所もあるんですね。例えばダビデがバテシバとの間で生まれた子が死んだけれども、私は彼のところに行くだろうがってこう言ってるんですよね。まあでもそれ、そうですね、行くだろうが彼は帰ってこないって言い方してますですね。けれども、やはりここで、ヒゼキヤが嘆いてると同じように、このダビデが、詩編の 6編の5節では、死においてはあなたを覚えることはありません、黄泉においては誰があなたを褒めたたえるでしょうって、やっぱ死者の国ではあなたを褒めたたえることができませんってこう言ってるんですよね。だからヒゼキヤとダビデが言ってることが、この詩編のダビデやっぱ重なってるんですよ。と同時にですね、やはり復活も言ってる箇所はあります。例えばヨブが、彼もやっぱり病の中で苦しみもだえていた、痛みの中で苦しみもだえていた時に、突如として19章の25節で、私は知っている、私をあがなうことは生きておられ、ついには土の塵の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見るって、これ、ね、矛盾してるように見えるけど、はっきりと肉が復活の体から贖い主を見ると、主が来られたらですね、地上に来られたら、私は復活の体でこの贖い主を見るってはっきり言ってるんですよ。そして最もはっきりしてるのはダニエル書で、この12章ですね、ダニエル書にちょっと開いてみようかな。12章の2節で、塵の大地の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます、ある者は永遠の命に、ある者は地獄と永遠の嫌悪に、賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者はよいよ限りなく星のようになる。だから永遠の命のためによみがえるか、あるいは永遠の嫌悪、意味って言ったらいいかな、このいわゆる滅びですね、のためによみがえると、こうはっきりと終わりの日にこの復活するという啓示もあるわけなんです。でもね、希薄なんですよ、さっきみたいに曖昧なんですよ。じゃあなんで希薄かって、これすごいシンプルです、まだ主が贖いを完成してないわけです。やはりね、旧約を読むとやはり贖いは先にあるっていう、この何て言うかな、こう絶望する、主を来てくださいというこの埋め木っていうものを作り出すかのように、この啓示っていうのを与えられてるんですね。で、贖いがまだなんですよ、でその罪を清めることについても、その完全な取り除きではなくて、覆うということだけのですね、働きなんですね。まあ、ヘブル語でコファーって言うんですけど、これはね、覆うって、罪を覆うっていうだけの意味なんですね。で、取り除くところまでいかないから、だから 黄泉に下るっていう言葉たくさんあるわけです。でも天に行ったっていうのは非常に珍しくて、エノクとかですね、その移されたっていうのとか、だそのぐらいしかなくてですね、ほとんどが黄泉に下るという言葉、良いものも悪いものも、要は死人が行くところに行くんだっていうことです。でそれがルカによる福音書のラザロと、貧しい乞食のラザロと、あと金持ちのところで、あれは興味深いことに例えで語ってないんですね。あれ事実、実際に起こっていることとしてイエス様語っていて、でラザロという実在の人物がいたんですよ。そして金持ちがいたんですよ。でそこでは下ってた、両者下ってるんです。両者下って、そしてアブラハムもそこにいるんですね。懐、アブラハムの懐、そこにラザロがいるんですよ。だけどそのラザロがいるところと、その金持ちがこの熱くて苦しんでいるところの間に大きな淵があると。だから黄泉の中にこの、このアブラハムの中、懐の中で、この、慰みを受けているところと、そうじゃないところがあって、そしてイエス様が死なれて、そう蘇られる時にですね、マタイの27章だったかなに、生徒たちが墓から出てきてエルサレムに現れたという箇所があるんですね。ということで、その復活、そのイエス様が十字架の上で完了したと、テテレスタイと言った時に、その罪が取り除かれてですね、そしてイエス様が初めての復活の、その復活によってその贖いがもう完了し、そしてあとはもう刈り取りっていうかですね。でこのように、だから新約においてはっきりとその天の御国のこの幻とその復活のあれがあるわけ。だから旧約にないって話じゃないんですよ。例えばイザヤ書の6章ではセラフィムが聖なるから聖なるから聖なるからって、これ天におけるね姿をこのイザヤは見たりとか、もちろんたくさんあるんですよ。あるんだけれども、やはり新約においてはメシアが来られて蘇られたっていう希望があるわけです。そして天の中に入るっていうこの希望があるので、そして蘇る、その神の国を受け継ぐっていう、もう来たんだよメシアがっていうね。でこれがあるので、この明確に復活の希望とがあるから、だからその温度差がはっきりしてる。このだって世を去る方がもっといいって言ってるわけよ、パウロはね。だけど今のヒゼキヤはそうではないのは、こういう理由があると思います。そして12節、私の住まいは牧者の天幕のように引き抜かれ、私から取り去られた。私は旗織りのように自分の命を巻いた。主は私を旗から断ち切られる。昼から夜へと、あなたは私を終わりに近づけられます。これかなりリアルですね。もう今どんどん死に近づいていて、体が蝕まれているということをこのように表現していて、まず天幕ね、あれですよ、ほら天幕って引き抜く時ってあるでしょ、当然移動するから。その時に杭を取ってですね、パーンとこう引き抜いて、そして遊牧民は動くわけですよですね。でそれを言ったりとか、旗織りのように自分の命をこう巻かれていて、で旗から断ち切られるとというように、非常に自分の体が脆いということを分かってるわけですね。でこれをパウロもペテロもやはり幕屋と言い換えてますね、自分の体のこと。例えば第2コリントの5章の1節で、たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っていますと、こう言っているわけです。まあ、これ年取るとね、年取れば取るほど感じると思うんですよね。まあ、私は40あたりから感じ始めたかな、うん、それまではもう若さで運動しなくたって何しなくたってね、もう元気っすからね。それからなんかある時にぎっくり腰になって、あらたたたたたって、そして50になったらもういろんなあれが出てきて、障害が出てきてね、あれなんか見えなくなったっつって、いつもこうやってね、もう近くはねもう眼鏡を外すみたいなことが起こってですね、耳鳴りは出てくるしですね、そして今はいろんなことがありますよね。そしてなんで一生懸命年を、ね、中年の人たちが、壮年の人たちが一生懸命運動してるのかなっていうのは、若い時は非常に不可思議でしたけれども、今はそのメンテをしないと健康でないと、前は全然しなくても健康だったのに、今はやっぱりもう切実ですね。なのでこの幕屋っていうのは本当に正しい。そして今暑いですね、暑くてもうなんかこのだれたりとか、あとは咳が出たりとか、今流行ってたりとか、でも本当に自分たちの体は 弱いということが分かります。だその嘆きを彼は話しています。私は朝まで叫びました。13節、私はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。昼から夜へとあなたは私を終わりに近づけられます。ツバメや鶴のように私は泣き、鳩のようにうめきました。私の目は上を仰いで衰えました。主よ、私は虐げられています。私の保証人になってくださいと。あのね、ヨブ記を見ると似たようなこの表現が出てきますが、この体の痛みを覚えるとですね、その衝撃を神が攻撃しているかのように語るんですね。ヨブもそれをやりました。おじしのように砕かれると。そして自分の方はもう全く無力になっていることをツバメや鶴のように鳴いて、なんかこれどういう意味か、鳩の方はなんか分かるけど、うーうーうーとかね、うめいけどね、鳩は結構ほら周りにたくさんいるから鳴き方分かるんだけども、でそのようにうめいたと、言葉にならないうめきになってるんですね。これがだからその保証人を立ててほしいって話をしてるんです。でこれがね、体が弱まってる時、病の時にあるリアリティですね。何かというと、その病が直接自分の罪からではなくてもですね、やはり病というものがどこから始まったかということをやっぱり思い出さざるを得ない、強いられるわけです。それがアダムが罪を犯して、その罪によって死が世界に入っていって、病っていうのは結局は死の延長線というか前哨線というんですかですね、その延長、病の延長に、ね、死が待ってるわけですよね。だからこの流れの中に自分がどっぷり入るとですね、やはりこの、この罪ゆえの神の何て言うかあれが感じてしまうわけなんですよね、うん、で保証人ということを言ってます。だからこれをどうやって訴えればいいのか、もうなんかがんじがらめになって どうやってこの訴えて私の弁護をしてくれるのかっていうこと、これもヨブは話していまして、この神と自分との間の両者に立ってくれる保証人がどこにいるのかってこう言うんですね。で私たちはいるわけです。誰ですか？神が人となられた方、中保者イエス・キリストであられるわけですね。なので私たちは聖餐に預かるときに、イザヤの53章ですね、この方が受けた打ち傷によって私たちは癒されたと。で流された血が清めてくださると。で本当にこういうこの肉体における弱さとイエス様のしてくださったことというのは直結しているわけです。でここまでが、ね、この病です。で次に癒される、15節で、何を私は語れるでしょう、主が私に語り、主が自ら行われたのに、私は自分のすべての年月、自分の魂の苦しみのゆえにゆっくりと歩んでいきますって、これ、ね、落ち着いて歩んでいきますみたいな意味合いですね。癒しが起こる、主が語られて、そして主が行われて、そして残りのこの時をですね、この今までの苦しみですね、そのゆえにね、だからこれを思いつつ、神様に感謝を捧げつつ、憐れみを覚えながら、まあ、残る人生も健やかにやっていきますっていうことをこう言ってるわけですよですね。主よ、これらによっては人は生きるんですですね。だからつまり神の憐れみですね、このしてくださったことに応答して生きていくのだということですね。私の霊の命もすべてこれらに従っています、どうか私を健やかにして私を生かしてくださいと。だからあなたのこの憐れみがあったので、その憐れみに従ってどうかこれからも健やかで生かしてくださいとこう祈ってるんですね。ああ、私の味わった苦い苦しみは平安のためでした。あなたは私の魂を慕い、滅びの穴から引き離されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられましたと。このように苦い苦しみが平安のためだったって、これは本当に素晴らしいですね。このマイナスの経験がですね、神様の憐れみによって平安を与えるって、そのまま平安へと導かれていく。 病を経た後の人生というのが、病がなかったとした時の人生に比べたらもう全然違って、この平安が余計に与えられているということ、そしてさっき言ったように、この自分の罪が、だ罪の許しというものを、この何ていうかな、この必ずしも罪の許し、実際の罪ではないんだけど、でもこの体の病の中にあるこの罪の結果っていうのがあって、それを癒されたことによって救われたと、後ろに罪が投げやられましたと。いいですね。私たち罪許されたって言っても、そこに罪、罪、お前の罪、はい、お前の罪、だから前の方にね、こうなんか地雷を踏むかのようにね、こうなんかゴミがあるかのようにね、じゃなくて後ろにパーンとかでやられたら、あとはもう前に進むしかないじゃないですか。嬉しいですね。そして黄泉はあなたを褒めたたえず、死はあなたを賛美せず、穴に下る者たちはあなたの真実を待ち望みません。さっき言ったように、ね、まだ彼には復活の信仰が曖昧なんですね。で、生きている者、ただ生きている者だけが今日の私のようにあなたを褒めたたえます。父は子らにあなたの真実について知らせます。まあ、ダビデもそうだったんだけど、ヒゼキヤも同じように、あのこう賛美に命をかけてるんですよ。そして子らに対しても、自分の子供にもこの遺産を、霊的な遺産を伝えていきますよということを献身してるんですね。それで主は私を救ってくださる、私たちは生きている日々の間、見てください、主の宮でことを奏では。これをですね、彼はもう超嬉しいわけです。それでね、もうずっと生きている間、主の宮でことを奏でようとこう言ってるんですよ。素晴らしいですね。で、次にね、20節、イザヤは言った、一塊の干しイチジクを持ってこさせ、種物の上に塗りなさい、そうすれば治ります。ヒゼキヤは言った、私が主の宮に登れる印は何ですかとね。これね、ちょっといびつなんです。なんでこの2節、これあれですよ、さっきの8節のところにね、出てこなきゃいけない見言葉なんですよ。あの他の箇所読んだら分かりますけど、あの第二列王の20章とかですね、読んだら分かるんですけれども、なんでここで持ってきてるかというと、主の宮に登れる印はって言ってるんですよ。とにかく彼が病になったことが、もう主の宮に行けないっていうショックだから、この癒し、本当に行けるんですかどうですかという、これをねつなげたかったんですよね、うん、なのでこれだけを後ろに持ってきたという、だから時系列的には変なんですけれども、順番的にはだけどここに持ってきたわけです。でね、本当に癒しというのが、これ本当に学んでいくといいんですけどね、一塊の干しイチジクを持ってこさせて、種物の上に塗りなさいと、まあ、種物にかかってるんですね、なんかね、これね。でね、これでさ、普通治んないよね、うん、でもね、いろんなこの癒される場面で、こう何かこう何か行為をする、だから医療っぽい行為をするんですよ。医療っぽく見える行為をして、それで癒されると。これイエス様ご自身がいろんなところでやった、覚えてます、あの安息日に生まれつきの盲人を癒されますけれども、唾をピッピッてやって、で泥にして、それを目に塗るんだよね。いわゆる軟膏塗るみたいなイメージは、ね、うん、でそれでやるでしょ。で他あの結構そういうね、あの唾ってほらなんか菌がついたこれをつけるとかさ、ね、なんかちょっと殺菌効果あるじゃない。でこれイメージ的にはそれでは目は治らんしょうと思うんですけれども、そういう行為を介してですね。結局それが癒すんじゃなくて、そのことを行為を通して信仰を働かせて神が癒すっていう風になるわけです。だからイエス様がいろんなところでそういうことをやって おられたので、だから本当にね、これはね、私たちも学べます。今はすごく医療が発達しているので、こう因果関係が分かる形でこうだああだと言ってますけれども、病の現場、実際に病にかかった人ですね、もう分かりますよね。医者でも分からない不思議っていうのはもうわんさかあるわけです。本当にわんさかあります。もちろんはっきりしてるのもありますよ。歯が痛い、虫歯だったとかね、思いますよ。 でそういうのはこのパパってやることはできるかもしれないけども、例えばがんなんてまだ未知の世界っていうのはね、もう本当に教えられますし、他にもなんでこうなってるのかああなってるのかっていうのは医者は一部分しか見てないからある程度は言えるけど、結局何言いたいかっていうと、それを行っていくんですが、要は癒すのは神なんだっていうのを教えてるんですよ。なのでここでちょっとこれはさ、まだ迷信信じてんじゃないのって言って、今は医学が発達してるかっていうの、これまだその医学の現実を見てないんですよね。こんなに発達していてもわからない未知の部分っていくらでもあるわけです。だからその結局変わんないんですよ、神様の方法は。神が癒すんですよ、今の現代医学においても神が癒すんですよ。しかしそれらを通してやってみるんだけど、それを通して信仰を持って、神様お医者さんを通して癒してくださいって話になってくる。そういう祈りですね。もちろん直接何もしないでもうね、こうあのオリーブ油を塗って癒しなさいっていうふうにも、このあの祈りなさいっていうふうにもね、ヤコブ書に書いてるから、私たちは本当に直接癒してくださることも、もうそれも信じる。だから全能なる神様だから、はっって言ったら、いや、いや、亡くなって死んだ人もよみがえらせんだからね。御心だったらそんな、まあ、一発っすよ、一発っすよ。これ信じてね。だけどもし癒されてなかったら、それはだから何か神様あるんだなと。そうやって忍耐して、忍耐するっていうか、そうやって信じながら癒しを祈っていくっていうことなんですよね。で、主の宮に登れる印とこう言いました。でね、39章においては残念な残念な、このヒゼキヤの何ちゅうかな、油断っていうのかな、高ぶりから来てしまっている油断の記録を読みます。その頃バルアダンの子バビロンの王メロダク・バールダンは使者を使わして手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼は病気だったが元気になったと聞いたからであると、ね、嬉しいことじゃないですか、ね、ヒゼキヤは彼らを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤはその家の中及び国中で彼らに見せなかったものは一つもなかったとこう言ってます。あのいきなりバビロンが出てきましたね。でこのねメロダク・バルアダンっていうのはまだネブカドネツァルのずっと前の人です。当時まだアッシリアが世界帝国だったわけですよ。でアッシリアに対抗していたのが、対抗になってなかったんだけど、南の国、つまりエジプトとかクシュですね。そして東の方では、東っていうか南っていうのかな、がバビロンだったわけです。バビロンはまだこの時は小国だったんです。小国っていうかアッシリアにはまでは追いついてないんですよね。だから連携が必要だったんですよ。でそれが病気が治ったということで、このバビロンの王様がヒゼキヤのところに行って、同盟関係みたいになろうみたいな感じですね、うん、で手紙がね、これがね、おそらくは思惑は書いてます。一緒にやっていこうぜみたいな。それで主が救われたのにもかかわらず、他の普通の神を信じてない人間の国の王様と同じようにですね、 OK ということで仲間になりましたねということで、私たちの国はこれだけ豊かで優れているんですよということを示したわけなんですよね。いやー、これは残念ですね。本当に人間の心というのは、まあ、高ぶってしまうものというか、恵みが与えられているところで、いかにその恵みを受け続けとどまっていられるかって、これすごい勝負ですね。で、私は今回のこの学びを通して教えられたのは、祈りを願うと、祈って願うことはしても 願いが聞かれた後にそれが聞かれているということを思い起こさず感謝するっていう祈りが足りないなと思いました。だから今ここに自分がいるということを感謝していないというか感謝の祈りを捧げていないですね。でそうするといつの間にかそこに神の領域ではなくて神のお任せする領域ではなくて何か勝手に解釈して自分の罪ゆえにですね、何かもらってないかのように自分がこれを獲得したんだとか、これは自分がやったからだとか、でそのようになっていくわけなんですね。で本当にそれが恵みに応答していないという問題が今ここに書かれているわけなんですよね。で歴代史の方にこの残念なヒゼキヤの最後の生涯についてちゃんと書き記していまして、まあ後でねじっくり読まれるといいと思うんですけども、その一部を読むと第二歴代史の32章の31節で、ただしバビロンの首長たちがこの地に示された印について調べるために彼のもとに使節を使わしたとき、神は彼を試みてその心にあることすべてを知ろうとして彼を捨て置かれたって書いてあるんです。捨て置かれたっていうのはこれかなりきつい言葉ですね。つまり神様に注意されたにもかかわらず強情になって聞き従わないと、ではその通りにしなさいっていうふうにされたわけです。でこれがきっかけで後々のバビロン捕囚へと至る。ネブカドネツァルは取っていきましたよ、どんどん。バビロン3回バビロン捕囚あったんですけど、どこに何があるか全部知ってたわけです。だってここで見せてたから。それで3節ご覧ください。預言者イザヤはヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人たちは何と言いましたか、どこから来たのですか。ヒゼキヤは遠い国バビロンから私のところに来ましたと答えた。イザヤは言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか。ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。イザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日々が来る。何一つ残されることはない。主は言われる。またあなたが産むあなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者がいると。このように捕られるということが予言され、そしてさらに息子たちの中から捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる。これ誰ですかね。ダニエルとその友人です。彼らは王族でした。文字通りこれが成就したわけです。そしてさっき言ったように宝物蔵にあるものは3回の、このバビロン捕囚、少なくとも聖書に記述されているものが3回あるんですね。605年紀元前、これがダニエルとか王族の人たちが捕らえられている。で次に597年、これがねエホヤキムですね。エホヤキムが、この捕らえられて、でそこで結構な人が捕らえられて、まあ、その時にエゼキエルがいたりですね、この祭司の。でバビロンの王が建てたあのゼデキアっていうのをしていて、で彼が反抗したから586年にエルサレムが神殿ものとも破壊されたという、この3回ですねあったわけなんです。8節、ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思ったのである。いやー残念ですね。コラに伝えたいと言ったんですよ、主の賛美をね。その子孫が悲惨な目に遭うということ、これが自分が生きている間は起こらないと思って、超自己中じゃないですか。でここからがあれなんですよ。この歴代史第2のこの32章の次ですね、33章です。マナセが生まれたと書いてます。マナセは33章の一節で12歳で王となり、エルサレムで55年間王であったと。だからつまりヒゼキヤが死んだんですけれども12歳で王となったと。 伸ばされた15年の間に生まれた子供です。歴史にもしというのはないとよく言われますが、あの時家を部屋を整理して死んでいればマナセは生まれなかったわけです。まあ、神の知恵ですよね。でかつヒゼキヤがやっぱちょっと偽善的な動きだから神を崇めていると言いながら、まあ、高ぶっているっていうのも見て、だから本当に神の霊の働きがヒゼキヤにあった中で妥協があって、そのわずかな妥協がもうマナセにはこれまでにないアハズと同じやそれ以上の極悪政権が55年間続いたわけですね。カナン人よりも悪くなったってこう言ってるんですよ。だから周りの国の人たちも真っ青みたいな、国っていうか民族の人たちも、だから教会が周りの人たちから見てもやべえっていう、こういうですねひどい状況になったんですね。ただ歴代史を見るとマナセはですね途中で悔い改めてへり下ってね、その後はね栄えたって書いてあってね、これ本当に慰めっていうかこの憐れみなんですけれども、もうでもマナセが蒔いた種はもう取り返しもつかないぐらいこのイスラエルの人たちを怪我してしまって、その後でヨシアが出て宗教改革を行うも表面的に終わってしまってですね、ヨシアが死んだら雪崩を切るようにダムが決壊するように悪い王様がパンパンパン出てもうアウトですよね。バビロンに捕囚されるという流れになっていくわけなんです。でこのヒゼキヤのですね、このまとめをね、このアッシリアから救われた後のヒゼキヤの生涯のまとめを歴代史第2の著者が言ってるんですね。32章の24節から26節を読みます。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに応えようとせず、かえってその心を高ぶらせたので、彼の上にまたユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼もエルサレムの住民もそうしたので、主の御怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかったと。ヘリクだとは減ってたんですけども、その先延ばしにされたということで、ね、恵みに応えなかったっていう話ですね。ここがやっぱり警告になっている、教訓になっているわけです。で次回から40章いきますが、ガラッと空気が変わります。この慰めよ慰めよというこの慰めの希望のメッセージに変わっていきますが、時代は一気に飛んで、そのバビロンから捕らえ移されたところから帰還するというのが歴史的な背景になってきます。これまではアッシリアから救われるということでしたが、今度はこの、バビロンに捕らえ移されているところから、この、解放されて、そしてエルサレムに戻ってくるというのが裏にあって、裏っていうか歴史的な背景にあって、それで終わりの日のこの神様の救いがこのように成就していきますよという流れになっていくんですね。ということでついに前半の真ん中の部分っていうか、もうなんかもう真ん中来てますけどね。あのサンドイッチ、これも話したでしょ、サンドイッチのパンが2つあって、その間具があって、具の部分を今やったわけですけど、今度下のサンドイッチの部分ですね、あのパンの部分、これを学んでいくことになります。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、大きな教訓を教えられました。人はなんと高ぶってしまうのかということを思い、本当怖いなということがありました。この死を恐れるということ本当に忘れてはいけない。本当に心の清いものは幸いです、その人は神を見るでしょうとありますけれども、心の清さを本当に保っていることができますように、双心にならないように、どうか私たちをいつも心を一つにしてくださいますようにとダビデが祈ったように、本当に私たちも祈っていく必要があります。どうか助けてください、お願いします。憐れんでください、守っていてください、私たちを傲慢な傲慢な罪から。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。